はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます、はい、この番組は映画、漫画、アニメなど、好きなことを紹介していく、番組です、お相手は、MC は、私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーと、はい、お相手はですね、小劇場から20年以上この人もありと歌われました永山盛平さんです。
お花遊園地、
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、今もうこの画面の向こうのお子さんたちがバッカーンです。
さくら金蔵さんから多分お花が届きます、
はい
はい、
YouTube アナリティクスを見ると、はい、この番組を見てる人は、うん、90% 以上、うん、40代から50代
なるほどむしろそれぐらいの方が分かってくれるからいいよね子供たち分からないからね、お花遊園地、
はいはい、ということで、はい、今日はですね何をご紹介するかというと、カムカムエブリバディという
朝ドラ
を生かしていただこうかなと思いまして。
話題になってますよね。なんかキュンキュンするって
言って、あのね、はい、ちょっとね、はい、面白いんですよこれ。
おお、まあ朝ドラはどれもね、ただね僕ね時間的に朝ドラって見れないんですよ。
物理的にね。
だから俺どれも話題になってるやつ何一つ見てないんですよね。
あ、じゃあもうカムカムエブリバディが始まる前にはもう出勤、うん、
出勤。
あ、じゃあしょうがない。
どうせもう、もうブルーカラーの悲しいところですよ。
社畜、
社畜です、もう本当
に。私はギリギリカムカムエブリバディ後に出れば大丈夫。
あら、いい、さすが。
上流階級。ホワイトカラー、
ホワイトカラー。
ホワイトカラーが朝4時からメイクのあれで起きたりしませんけどね。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと簡単にご紹介させてください、はい、カムカムエブリバディ、1925年大正14年日本でラジオ放送が始まった日、うん、岡山市内の商店街にある和菓子屋さんで女の子が生まれました。名前を安子、これを上白石萌音さんが演じております、はい、この安子はずっと家族との幸せが続くことを願った。やがて戦争の足音が近づく中、さまざまな試練が安子に舞い降りる、けれどラジオ放送開始から間もなく始まるラジオ英語講座との出会いが安子の未来を切り開いていくというお話です。これあれなんですね、上白石萌音さんが今主人公でやられてるんですけども、はいはい、安子、ルイ、日向と3世代の女性たちが紡いでいく100年越しのファミリーストーリー
です。なるほど。じゃあ1人のヒロインがずっと最後までではないんですね。
ないんですね。3人なんですよ。全員が25人だから、多分今年までやるんですよ。
ああ、なるほど。
で、2代目ヒロインのルイには、深津絵里さん。
ああ、いいですね、深津絵里さん。
で、昭和30年代が舞台で、はい、さらにそのルイの娘、3代目ヒロインが、日向さんが川栄杏奈ちゃんがやりますということで、まだこれね上白石萌音ちゃんの最初のパートなんで、森井さん間に合います。
フェーズ1
です。まだ、
なるほど、
まだフェーズ1です。
なるほど。あ、でもあれですか、今までってそういうのありました？大体あのヒロインのその、
まあ、
子供から、ね、
してる
人生っていう感じでしたね、一生みたいな。
でね、まあまあまあ、まだヒロインも変わってないから、はい、何とも言えないんですけども、はい、これがね、ちょっと面白いぞという私感想になっておりまして、なんていうんですかね、
はい、
まあ、面白ポイントみたいなのを簡単に紹介させてもらいますと、はい、あれ、はい、こう設定や演出がですね、うん、木をてらってないんですよ。
あ、なるほど。
で、まあこれはちょっと悪い例になっちゃうかもしれないんですけども、はい、この1個前にやってた、
はい、
おかえりモネという朝ドラも私ボケっと見てたんですけど、
はい、毎日、はい、
設定がね木を照らしすぎちゃってるんですよね。
あ、そうなんだ。でもあれも割と評判良くなかったですか？そんなことないんですか？
じゃあ最後のね失速感が半端ないですよね。清原かやちゃんが、はい、お天気お姉さ
ん
になってっていう、そこまでねすごく良かったんですけど、そこから先がもうやっぱ木を照らしすぎちゃってて、とそれと震災と引っ掛けたりとかしてて、
あ、なるほど。
もう話がねややこしくなって難しくなってくるんですよ。
なるほど。
でもう今回ね本当にただのあんこ屋の娘です。
あ、なるほどね。
ただのあんこ屋の娘、
はい、
で演出というかね、もう本当に悪く言えばベタベタなんですけど、王道なんです。
なるほど。ちなみにこれってあれですか、実話に基づいた話ですか？そういうわけではない。
いや、多分ね、実話に基づいて、基本実話に基づいて。
そうですよね、なんか、この人の、
はい、
っていう感じですもんね。はい。
あ、 あ、でもこれは違うか。
3世代とか言ってるけど。
この中で、うん、あの、英語、ラジオ英会話講座みたいなのがよく話が入ってきて、この主人公の安子ちゃんもそのラジオ英会話講座を聞いて英語に興味を持って、後に結婚する松村北斗くんとも出会うみたいなことなんですけど、多分ね、そこのラジオ英会話っていうのは本当にあって、
なるほど、はいはいはい、
その周りのお話は全部フィクションだと思う。
なるほど、まあ、実話と絡めたフィクションみたいな、はい、なるほどね、はい、
でね、この王道なんですよね、はい、で本当に亀白石萌音ちゃんが、あの今度あの、まあ、アンコエの関係で、
はい、
あのまあ、政略結婚じゃないけど、うん、もう当時はね戦争前なんで、まあ、あのもうお見合いで結婚しろって
言われ
て、
お家同士のね、
はいはい、っていうふうに言われて、はい、まあ、本人もまあまあと思ってるんだけど、実は、はい、あのなんか繊維工場のお坊ちゃまの、
はい、
あの松村北斗くんが好きなんですよ、
はい、なるほど、別の、
はい、
はいはいはい、
でまあ、お互い好きとは言ってないんですけれども、うん、その北斗くんがちょうど多分あれなんか大阪の方へ大学生で行ってるから、うんうん、あの結婚しろって言われてどうしようかと思って一、うんうん、人でね会いに行くんですよ、
うん、ああちょっとなんだドキドキしち
ゃう、ドキドキしちゃう、
聞いただけでドキドキしちゃう、
うん、会いに行って好きって言うのかなと思ったら、はい、もう言わないん
だ、なあもう何して、もう言えよ行っちゃえよ、
でなんか一日ちょっと映画見たりとか河原歩いたりして、はい、じゃあねって言って帰って、で夜行列車の中で岡山に帰る中で、あ、もう会えないんだなと、
う
もうこの松村北斗君と私はもう終わりなんだなと思って号泣するんです、
はい、おお、はい、もうでもその涙がもう言葉以上の意味ですよ、そうそう、
で号泣した瞬間にテーマ曲が流れる、
いいじゃんか、
オープニングのテーマ曲ここで流して、おいきなりあのオープニングのアニメーション始まったぞと思って、
お
8時13分、これ、かなり、とんがってんな。
おぉ、いいじゃんか。
いい、まだ10回ぐらいなんですよ。
あ、ね、それはじゃあ、あの、オープニングがその回はなかったってこと？
一番最後に持ってきた。
あ、いいじゃねえか。いいじゃねえか。おぉ、いいね。
これはいいんじゃないの？
はい。大体だってね、あの、朝ドラって、まあ、始まり方と終わり方は一緒ですもんね。
はい、はあ、最初にちょっとだけ芝居、演技があって、うんうん、
で、
オープニングの映像があって、みたいな。
それをちょっと、ずらしましたよ。
13分までずらしました。
ああ、なんだよ。
これはいいぞと。
いいじゃねえか。いい仕事するじゃねえか。うん、
いい仕事するじゃないですか。
使え使え。
っていう、あれと思ったその時。
うん。
これ考えて作ってるぞと思って。うん。
まあ、それは考えますよ、それ
バカが作ってない
の、バカが作ってる。それはやっぱ、結構 NHK のちゃんとした番組だから。
はい、あれと思って。
いいね。
で、その後しばらくして、まあ、結構戦争が始まって大変なんですよ。あ、大変ですよ。
そりゃそうですよ、大変。ね、戦争ですもの。
そう、
ね、世界大戦でしょ、
そうな、うん、第二次世界大戦が始まって、うん、で、岡山も空爆に遭うわけ、
うんうんうん、
で、もう結局なんだかんだあって、その後その松村北斗君と結婚するんです、うん、
あ、松村、あ、いいじゃん、よかったね。よかった。
でもね、戦争に取られちゃうんです、松村北斗。でも、幼い子供だけ抱きかかえた状態で、
うん、
あの自分の家族の、
はい、
あ、自分は嫁いでるんで。
はい、
で、空爆始まったけれども、はい、まあ、いいとこに嫁いでるから、
はいはいはい、
なんかしっかり隠れるんですよ。
はいはいはい、
ただ自分とこの実家の家族は、
はい、
まあ、普通の町のあんこ屋だから、
あ、そうか、
その辺の防空壕なんです
よ。まずいね。
案の定、
はい、
お母さん、
はい、
おばあちゃん、
はい、
死んじゃうん
ですよ。ああ、だ。
ああ。
失礼な。
で、それで、お父さん役の河本正さんかな。
あ、はいはいはい。
が、もう呆然自失になっちゃってて、
俺あの人河本ひろとの弟だって知らなかったんだよ。
知らなかったんですか。
知らなかったの。
あら、
まあいいや、
で、はい、で呆然自失になっちゃってて、で、まあ、なんか亀白石ちゃんが一緒にあんこまた作ろうみたいな感じで、うん、ああだこうだで、うん、なんかちょっとやる気になって、
はい、
で、ちょっと待ってくださいね、
はい、
このやる気になってこう、うん、じゃあ一応作るかみたいな感じで、
うんうんうん、
やるわけです。この日のあらすじは、安子、上白石萌音の父、金太、河本さんが菓子作りの家を取り戻す、
うん。
焼け野原となった岡山の町も少しずつ復興に向け動き出していた。安子は材料集めに奔走し、幼い頃からの憧れだったあんこたきを、金太から教わる。金太ってお兄ちゃんですね。
はい、はい。
はい。金太から教わる。はい、で、そうして、出来上がったおはぎを売りに町へ出ると、持ち逃げをしようとする小さな手が、その男の子を引き止めた、金太は おはぎゆり、あ、ごめんなさい、金太を、金太はお父さんでした。うん、金太は、おはぎゆりを許す。はい、そして翌日、あ、ちげえな、これなんか文字がむちゃくちゃな文章が。その男の子を引き止めた、お父さんは、おはぎを、おはぎ売りを託す。そして翌日、お兄ちゃんがいたんですよ。はい、上白石萌音の上に、はいはい。でもその、はい、あれか、全然もうちゃんとしたお兄ちゃんじゃなくて遊び歩いてて、で、はいはい、戦争で取られちゃってたんですけども、はいはい、やっと戦、おはぎ売りをまた再開して頑張っていこうって翌日に、はいはい、兄貴、いや翌日の夜に兄貴が帰ってくるんです、戦争から。
ほうほう、
いや大変だったよみたいな感じで、親父の前、
はいはいはい、
どう大変だったのかみたいな、そう、はい、でなんかあだこうだ話してるんですけど、はい、なんかね話が噛み合わない、
はい、
あれおかしいな、変だな変だな、おかしいな、
怖いな怖いな
怖いな怖いな、
なんかやるな、
なんかおかしいな、はい、と思って、
はい、
そしたらなんか最後ナレーションで、はい、次の日の朝、そのお兄ちゃんの死、あの死亡の手紙が来ましたって。
ほう。
って最後だから会いに来たんですよね。幽霊になって。
あ、なるほど。
お父さんに。
あ、なるほど。それはなんか、言ってなかったとか別人だったとかじゃなくて。
もう幻なんです。
は
ぁ。はぁ。で、実、で、それは、実は親父がぶっ倒れちゃった最後、末言に見た夢なんです。
ああ、なるほど。
で、親父も、だその主人公の上白石萌音は兄貴が死んだっていうのを知らされつつ、うん、親父もぶっ倒れて死ぬんですよ。
死んじゃうのそこで。
そう、
ダブルじゃん。
ダブル死、ダブル死にする
ぞ。それはちょっと濃く、
と思って、
うん、
きついわこれ、だって一家全滅じゃんと思って。
そうだね。
でこれ朝ドラって、この朝ドラの後に、うん、朝市っていう番組、
あ、そうですね、ありますよね。
で
最初の博多、
そう、
さん、あの大丸、花丸大吉さんが
出て、大吉さんとか出て、はい、あと、花丸さん、大吉さん出てた、はい、鈴木奈穂子アナウンサーとかが出て、はい、3人でこう、はい、見てる絵から始まったりするじゃないですか。はい、で、一言感想
言
って、
はい、番組に行く。ありますね。
だその日、最後死んじゃったと思ったから、はい、このアナウンサーが号泣しちゃう。鈴木さんが。
仕事してくれ。
はいはい、で、ちょっと涙ぐんでるところだったら、
ありますわね。
感想ですね。とかだ、
はい、
じゃなくて、号泣なんですよ。はい、でも番組が進められなくなっちゃって、
はいはい、放送事故じゃん、
そう、ちょっとした放送事故になっちゃってて、はいはいはい、どうしようみたいな感じなんですよ、
はいはい、
で、鈴木アナはダメだもうどうしようこれみたいな感じで言葉を詰まらせ、
はい、
涙を流しました、
はい、
MC の博多華丸大吉さんも、はい、目に涙を浮かべながら、はい、驚きました、
はい、
夢のことかと、
はい、
ああ夢でしたかみたいな話をしてた時にもうやばいと思ったんですね、
はい、
その日のゲストの俺たちの一行が、
はい、
マベルシーとか言う、
さすがプロ、
そこでね、そこで
プロ、
ま、吹き返しました、
さすが一行さんすごいね、
幻でごまかしましたね、
プロだね、
プロでしたね、そういうところも、
あすが、
カムカムエブリバディです、
なるほど。
あとはもうさっき、最初もね、最初もちょっとお話ししましたけど、
はい、
よくできてるんですよね。ドラマとしてベタベタなんですけど、
はい、
なんかね、朝ドラって聞いたことあるんですけど、うん、みんな朝忙しい時間帯に、
はいはい、
に
そうですね、
なんかご飯食べたりとか、はい、朝の用意とかしてる中で、はいはい、みんな見たりするから、はい、ちゃんと正座して見るみたいなことは当然できないから、音で聞かせる、
なるほど、
音で見せるっていうことをものすごい意識して作ってるっていうのは聞いてたんですよ。
なるほど。
だけど、
はい、
このね、
はい、
カムカムエブリバディはですね、
はい、
状況や心情をですね、
はい、
セリフで説明しないで、
はあ、
絵で表現しようとするんですよ。
ああ、ダメですね。それ大丈夫ですか？
だから、うん、ちゃんと見ろなんですよ。
そうですね。
イエーっていう、だからさっきの、あれですよ、実はお父さんもお兄ちゃんも死んじゃってましたも、あれもセリフじゃないんですよ。絵で説明しちゃってるし。
ああ、そうなんだ。じゃあ、頑張ってこう、なんか、カバンに道具詰めてたりとかしたら何のこっちゃ分かんない状態になっちゃう。
そうです、そうです。
なるほど。
だから、ちゃんと見てねなんですよ。
へぇ、まあ、今、あれかもしれないですね。なんて言うんでしょう。在宅、
まあ、
の方が増えたから、見える人が増えたっていうのもちょっと狙ってるのかもしれないですよ。
で、
う
ん、結局ね、結婚しちゃった、うん、結婚したその、ま、松村北斗くんも戦争で亡くなっちゃうんですよ、
う
ん、
もう亡くなってばっかり
じゃん、みんな死ぬんです
よ、不法ばっかりじゃねえか、
でそれを上白石萌音が聞いて、普通だったらそこで泣くじゃないですか、
うん、
で、あ、泣いて、あ、今週終わりかなと思ったら、泣かないで、バーって走ってって、二人で行った神社の前で突っ伏して終わりなんですよね。あ、映像で終わらせるんだと思って。
なるほど。
これはちょっとちゃんと作ってるぞと。
うんうんうん。
これね、すごく楽しみなんですよ、ね、この後。
ほう。
第2部、
はいはいはいはい、
フェーズ2、フェーズ3と。うん、で、100年でしょ、
はい、
でこれね、わざと引っ張ってると思うんですけど、うん、北の国からとかだと、うん、後ろになればなるほど、うん、ちょっとそれっぽいシーンの時に、うん、昔の純と蛍の映像とか入れるじゃん。
ああ、確かに。ありますね。
回想シーン、回想シーン泣かせです、
うんうんうん、
あの、禁じ手と言われてるやつですけども、はいはい、これをね、完全に封印してるんですよ。
へ
ー。まあ、安直なやり方だし、すごい、うんうん、楽っていう方はあれですかもしれないけど、うん、まあ、
記号として分かりやすいです
しね。分かりやすいですしね、はいはいはい、でこれを一切放り込んでこないんですけど、
なるほど、
これフェーズ3になったら放り込みまくってくんじゃないかなと思って。逆に
今だから実際アベンジャーズもそうですし ね、
ため今溜めてます、溜めてる状況なんじゃないかな、
素材を。
はい、だから
負けないぞ。
そうだ、北の国からも最後の方も回想シーンばっかりでしたから、純と蛍がこう、うん、こうやってなんか運んでる、
はい、ちっちゃい頃のね、
元気じゃない、元気じゃない、なんて気がしませんよとか、そういう
の、こんなちっちゃい頃
ね、はい、
なるほど、
これを最後持ってくんじゃねえかなと思って、最後のフェーズ3で。そう考えるとね、目から汗がもう止まらないんですよ、ね、
なるほど、ね、
これは当たるんじゃないかなと思っております。
なるほど。
そして最後に、
うん、
これは私個人の見解ですけども、
はい、
上白石萌音先生力が素晴らしいです。上白石萌音、
ほう、あ、演技がってこと？
演技も素晴らしいですし、ほうほうほう、これ全国の日本男児の、
はい、
最大の2021年の最大の議論になった、
はいはいはい、
上白石は萌音なのかモカなのかの、
どういうこと？
お姉ちゃんなのか妹かなんです。
あ、お姉さんがいるの？俺、ごめん、よく知らないんだよ、俺。
全然おっさんじゃないですか。
はあ、ごめん新人さんかと思ってた。そういうわけじゃないの？
上白石萌音ちゃんと上白石萌歌っていう兄弟がいて、
は
い、で、どっちも可愛いんです。
はあはあ、
どっちも可愛いんです。
双子？
双子じゃないです。
双子じゃない。
でも、もしかしたらこれ萌歌の方がちょっといいんじゃないかと。萌歌はキリンレモンの CM とか出てます。
は
あ、ドラマでもバンバン出てるんですけど、萌歌の方が確かにちょっと仕事多いんですよ、多分。
へぇ、
ちょっと可愛いんです。
はあはあ、
萌音より。
はい。
けど、
はい、
僕もなんとそんな認識だったんです。
はいはいはいはい、
妹の方がちょっと可愛いかなみたいな。高花だ若花だみたいな。
うん、なるほど。
若花だ高花だ。
あ、
高の方が先に。
なるほどね。はいはいはい。
そういう感じ。
なるほど。で、後でちょっと洗脳されちゃったりする。
そうそうそう。そう、そういう、
それはまた。その話はまた別に。はい、
やっぱね、妹の方がちょっと売れ線なのかなみたいな風に思ってたんですけれども、これね、
モネ来たぞと。
個体としてみるとね、モネなんですよね。
ほう、なるほど。
なんかちょっとこれちやらちゃいましたけど、パッと見のルックスだけだったら妹が可愛いような気がするんですけど、芝居とかそういうところまで含めると、これお姉ちゃんなんだろうな、軍配はっていう。う
ん
う
ん、じゃあ最終的にお姉ちゃんはあのちゃんこ屋さんをやったりとか。
そうそうそういうこと、そういうことです。そういうことです。
ね。
だから広瀬すず、広瀬アリスも、広瀬すずがポーンと来て、
はあはあはあは
あ、アリスがくっついたけど、今ちょっとまあ抜いてはいないけど、はいはい、だいぶ頑張ってるじゃないですか。まあ、
確かに。名前よく聞くようになりましたよね。
これ多分もうお姉ちゃんじゃないかなっていうのを私確信しましたね、うんうん、
なるほど。
妹の方がちょっと垢抜けてる感じなんですね。しかもね、
三浦和と三浦康みたいな感じですよね。
そうです。いや、三浦和はずっとすごかった
そうです
ね、康もすごいけど、
まあそうですね、ちょっと
康はまくれませんでした、最終的に、ね、最終的には
そうですね、
はい、
まあでも今監督になってる
から、ね、まあまあいやいや、ね、2人ともすごいんですけど、はい、だから上白石萌音の個体としての魅力ですよ、
はいはい、なるほど、はいはいはい、
フェイス偏差値じゃなくて、
なるほどね、ちゃんとそのなんつうんですか、ポテンシャルというか、
ポテンシャルは、
はいはいはい、
これはね、
うん、
かなりいいもん持ってる、
なるほどね、
というところで、
はい、
これね、2021年、
はい、
多分これ3月いっぱいまでやると思いますので、はいはいはい、これね、絶対に来年の今頃あの大ブレイクしたいと思います。
あれ、この物語自体3月まで？
3 月までですね。
あれ、今年いつから始まってるの？3月から？
3 月から。
あ、そうなんだ。
あ、3月から、3月から、
はい、
10月までの半年は、
はい、
そのおかえりモネっていうやつやって
る。あ、そうかそうか。あ、じゃあ今あれか、
はい、
じゃあこれからフェーズ2がもう始まるってこと？
そうですね。
3月までにフェーズ3までが全部
終わる。
あ、 へえ、そうなんだ。
これはぜひ、森さんも。
まあ、毎日だもんな。
だから、録画予約しとくか、土曜日は。
なるほど。あ、まとめて。
まとめてやりますから。15分ぐらいで。
なるほどな。俺だって、さっきも喋ったけど、俺だってさ、もうマーベルのドラマも見て、これでここにプラスして朝ドラ入れちゃうと、俺もう本当に引きこもりになっちゃうよ。
じゃあ日課だと思えばいいんですよ。
ああ、そっか。
で、家帰って、うん、なんかニュースとか見んじゃなくて、はい、とりあえずこれを15分見ればいいんです。
だってもうすぐボバフェットも始まるんですか、スターウォーズのドラマ。もう無理だよ。
なんとかしてくれっていう。
無理だよ、そんな。はい。まあ、頑張ってみます。
来年の流行語大賞になってんじゃねえか、はい、カムカム
エブリバディ。
ジェジェジェ。ジェジェジェにカムカムエブリバディが。
さ、いつもさ、今日のカムカム良かったとか言うんだけど、はい、僕カムカムって言われるとカムカムミニキーナさんになっちゃうんだよ。
カムカムミニキーナは、
はい、
あの、演劇人
演劇人、あの、うん、でも、カムカム面白かったねって言われると、あ、今公演やってんだっていつも思っちゃうの。
あのね、公演やってるかどうかをツイートする人はよっぽどのマニアック
です
、は
い、こんなにいっぱい、まあ、八島さんもいるしね、いらっしゃるし、まあ、まあ、有名な劇団ですよ。
はい。
はい。知り合いもいるけど、だからそっちばっかり気になっちゃうんですよね。
でもこれ、下手したらカムカムミニキーナのメンバーが出てくる可能性もある。
まあ、あります、あります。大いにありますよ。はい。何の話だっけ。だから、まあ、みんな見とけっていう話ですね。
ぜひ、カムカムエブリバディ。
はい。はい、
これはかなりの大ヒット尺になるんじゃないかなと思ってる。
大ヒット尺。
大ヒット尺。
なるほど。わかりました。
はい。
はい。
そうですね。
なるほど。
ちょっとね、前回いまいちだったんでね。
そっか。
あと、あ、そうそう、上白石萌音ちゃんの話になると、
はい、
あれなんですけど、ちょっとね、前回の主演女優が、
はい、
清原果耶さんだったの。
ほうほうほう。
で、あの子は美人なんですよ、
はい。
美人なんですけど、うん、暗いんですよ。
ああ、なるほどね。
だからね、話が暗くなっちゃうんですよ。
え、話自体は暗い話じゃなかったの？
これがね、面白くて、
うん、
そんなに暗い話じゃないはずなのに暗いんですよ。ああ、
その子の持ってるなんかまあ人間性ってあるよね。どうしても心機臭くなっちゃうみたいな。
でね、東京に出てきてなんかニュースキャスターに、うん、お天気キャスターをやってる時は、うん、今田美桜が同僚でいたんですよ。
うん、
で、あの子明るいんで、
はいはいはい、
話そのものが明るいんですよ。
はあは
あ、で、ちょっと深刻な問題になっても、
はい、
結局、
はいはいはい、
あの子が明るいからでなんとかいけちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
で、もう地元帰ってきてね、今田美桜ちゃんいなくなってから毎日お通夜みたいになってて。
ああ、なるほどね。
あ、
そういうのあるよね、どうしてもね。
大変だな、女優ってと思って。
あ、どうしてもね、その人が絵に入ると神器臭いカラーになっちゃうってたまにあるよね。う
ん、いや、あの子もう一皮向けないとあかんなというふうに、
なるほど、
私思っております、
まあ、でもそれがうまい感じにね、
はまればね、
できるとまた、
まあ、まだ二十歳ぐらいなんで、
まあ、
全然大丈夫と思いますけど。
俺二十歳の頃なんてまだ何もしてなかったよ。
清原さんはもう二十歳の頃に朝ドラの主演が終わってます。もうあとやり残したこと何かなモードになって
る、ね、
この調子でいくと3年後ぐらいにマーベル出ますよ。
なるほど。
ブラックウィドウのなんか後継者みたいな。
頑張っていただきたいもんですね。
はい、頑張っていただきたいもんです、はい。はい、ということで、お送りさせていただきました。はい、東京ミルク放送局、今回はね、カムカムエブリバディを紹介させていただきましたけれども、はい、ぜひ皆さんも見ていただければなと思います。そして、はい、12月28日、
はい、
夜7時半から、こちら、
はい、
年間トップ10スペシャルを生配信でやります。はい、ノーアーカイブなので、
はい、
後で見返せませんし、
もうそこでしか言えない、
はい、ことしか言わない。
やばいことしか言いません。
はい、なので、ぜひ皆さんね、はい、見ていただければなというふうに思います。
僕なんて基本的におちんちん脱しますからね。
どんな宣言なんですか。
出しちゃう、
はい、はい、ということで、よろしくお願いします、はい、それでは愛と行くと感動とちょっぴりのエッチでお届けさせていただきました東京ミルク放送局は、MC は私ちゃんまつスカイウォーカーとお相手は
長山おりやがお送りいたしました。
ありがとうございました、
は
い、バイバイキー。